議長、副議長、議会選出の監査委員決定。5月16日に開かれた第2回市議会臨時会で、議長、副議長が決まりました。また、議会選出の監査委員も選出されました。議長、奥田義久さん、66歳。住所、サビ、1046-2。経歴、議長、副議長などを歴任。副議長、南西哲平さん、42歳。住所、藤沢台1丁目、4-11-507。経歴、監査委員、文教構成常任委員会副委員長などを歴任。監査委員、遠藤智子さん、60歳。住所、紅葉台5丁目、5-6。経歴、文教構成常任委員会委員、富田林病院特別委員会委員などを歴任。市の各種施策に関する計画などを策定しました。策定にあたっては、市民の皆さんからのご意見などを募集するパブリックコメントを実施。1. 金剛地区再生指針。本市金剛地区は、開発後約半世紀が経過し、人口減少、少子高齢化、施設の老朽化などの、いわゆるニュータウン問題が顕在化しています。これらの問題を解決しながら、すべての住民の安心できる暮らしを守り、また、新たに様々な人々が暮らし、集うことのできる町として、魅力を向上させていくため、町の将来像や、その実現に向けた取り組みなどを示す、金剛地区再生指針を策定しました。2. 第2期市耐震改修促進計画。南海トラフ巨大地震が切迫している中、全国的にさらなる耐震化の取り組みを推進することが求められており、住宅・建築物の所有者は耐震化を自らの問題として捉え、自らの責任においてその安全性を確保する必要があります。住宅・建築物の所有者と市が相互に連携を図りながら耐震化を推進し、安全・安心で美しく快適な街づくりの実現を目指すため、今後取り組むべき施策を定めた第2期市耐震改修促進計画を策定しました。3. 第3期市地域福祉計画。本市では、一人一人がその人らしい生き方を実現できる地域づくりを目指して、第3期市地域福祉計画を市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と合わせて一冊の計画書にまとめ策定しました。今後、同計画に基づいて市と市社会福祉協議会が連携し地域福祉を推進していきます。4. 第3次市男女共同参画計画。本市では、市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例が目指す、男性も女性もすべての人が共に生きやすい社会の実現に向けた、今後の施策の方向性や在り方を総合的に示す、第3次市男女共同参画計画を策定しました。今後、同計画に基づいて、男女共同参画施策を推進していきます。5. 市水道事業ビジョン。本市では、本市 水道事業の理想像を明示した上で、安全・安心・強靭・持続を目標に、今後の施設整備計画などを定めた市水道事業ビジョンを策定しました。今後、同ビジョンに基づいて水道事業を推進していきます。計画などの閲覧方法、いずれも市役所、情報公開課及び1、金剛地区再生指針2、第2期市耐震改修促進計画はまちづくり推進課3、第3期市地域福祉計画は地域福祉課4、第3次市男女共同参画計画は人権政策課5、市水道事業ビジョンは上下水道総務課または市ウェブサイトの富田林市のこと条例規則各種計画書や指針でご覧いただけます。問い合わせ1、金剛地区再生指針はまちづくり推進課内線452 2、第2期市耐震改修促進計画はまちづくり推進課内線455 3、第3期市地域福祉計画は地域福祉課内線285 4、第3次市男女共同参画計画は人権政策課内線474 5、市水道事業ビジョンは上下水道総務課内線270。水害・土砂災害対策、避難情報などの入手方法の確認を。避難情報の名称が変わりました。近年、集中豪雨の多発により全国各地で床上浸水や土砂災害による被害が相次いでいます。これから梅雨や台風などにより雨が増える季節を迎えますが、地震と違い水害や土砂災害はある程度の予測が可能です。日頃から家の周りの危険箇所や避難場所などを確認し、非常持ち出し品を用意しておくとともに、市からの避難情報などの入手方法を確認するなど、災害への備えをしておきましょう。また、気象情報などを早期に収集し、早めの避難行動を取ることで被害を抑えることができます。テレビ、ラジオ、インターネットなどでこまめに情報を確認してください。水害対策。本市では石川、錆川、千早川、梅川、大川、宇奈田川および東桶川の流域において浸水想定区域が設定されています。また石川は洪水予報河川として氾濫注意、避難判断、氾濫危険などの判断基準となる水位が設定されています。集中豪雨により河川の水位が上昇し、危険水位を超えた場合、避難勧告などの避難情報を対象地域へ発令します。土砂災害対策。長時間雨が降っている場合、土砂災害警戒情報に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、避難勧告などを発令する際の判断の参考となるよう、府と気象庁が共同で発表する防災情報です。府や気象庁のホームページで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。本市では、土砂災害警戒情報をもとに、 土砂災害の危険地域へ避難勧告などの避難情報を発令します。市からの避難情報と市民の皆さんにとっていただく行動、次の情報を原則段階的に伝達します。また避難情報の名称が次の通り変更されました。1、避難準備情報。避難準備、高齢者等避難開始に変更。2、避難勧告。避難勧告、変更なし。3、避難指示。避難指示、緊急に変更。なお、一時避難情報は廃止となりました。1、避難準備、高齢者等避難開始。災害発生の可能性が予想される状況です。次に該当する人は避難を開始してください。高齢者や体の不自由な人、小さな子供がいる人など、避難に時間のかかる人と、その避難を支援する人、土砂災害の危険のある区域や川沿いなど浸水の恐れのある区域にお住まいの人、なお避難場所への避難が困難な場合は近くの安全な場所に避難してください。それ以外の人は気象情報に注意して避難準備をし、危険だと思う場合は早めに避難してください。2、避難勧告。災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった状況です。速やかに避難を開始してください。すでに周囲が浸水している場合など、外が危険な場合は、屋内の安全なところに避難してください。3、避難指示、緊急。災害が発生するなど、状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった状況です。緊急に避難してください。外が危険な場合は、屋内の安全なところに緊急に避難してください。避難時のポイント。長靴やサンダルは避け、動きやすい格好で、運動靴を履いて避難しましょう。側溝やマンホールなどへ落ちないよう、杖などを使って経路の安全を確認しながら避難しましょう。浸水時に人が歩ける深さは膝の高さぐらいまでです。流れのある場合は20センチの深さでも危険です。問い合わせ、危機管理室、内線9501。住所や氏名などに変更があった場合は、マイナンバーカードなどの変更手続きを。住民移動の届け出、転入届、転居届などや婚姻などにより住所・氏名などに変更があった場合には、マイナンバーの通知カードやマイナンバーカード、住民基本台帳カードに記載されている住所・氏名などを最新のものにしておく必要があります。住民移動の届出や婚姻届の提出などの手続きで窓口へお越しの際には、各カードの住所・氏名などの書き換えも合わせてしますので、忘れずに持参してください。マイナンバーカードの申請を。マイナンバーカードの作成を希望する人は、27年11月末から12月中旬にかけてお届けした通知カードに添付された申請書に必要事項を記入し、証明用写真を貼って同封の返信用封筒で郵送してください。スマートフォンやパソコンなどからの申請も可能です。詳しくは、通知カードに同封の案内または マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。アドレス https://www.kojinbango-card.jp/申請書を紛失された場合や、申請書に記載されている内容、住所、氏名などに変更があった場合は、市民窓口課、内線131-132までお問い合わせください。マイナンバーカードを取得するメリット。公的な身分証明書として利用できます。コンビニエンスストアなどで、住民票の写し、印鑑登録証明書、市民税・府民税証明書、現年度分が取得できます。各種行政手続きのオンライン申請が利用できます。問い合わせ、市民窓口課、内線131-132、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話0120-95-0178、マイナンバーカードの日曜交付、マイナンバーカードを交付する休日窓口を次の日程で開設します。申請者本人がお越しください。時、6月4日日曜日、7月2日日曜日、午前9時から正午。ところ、市役所地下会議室、日曜窓口コーナー。持ち物など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、市民窓口課、内線131-132。資源家電4品目の処理は適切に。1、エアコン。2. テレビ 3. 冷蔵庫・冷凍庫 4. 洗濯機・衣服乾燥機家電リサイクル法では、消費者が特定の家電を廃棄する際、適切に処理することが求められており、それぞれに応じた処理費用が必要です。粗大ごみでは収集できませんので、ご注意ください。また、不法投棄は法律で禁止されており、違法行為となりますので、絶対にやめましょう。品目1、エアコン2、テレビ薄型テレビを含む3、冷蔵庫・冷凍庫4、洗濯機・衣服乾燥機処理方法その製品を買った小売店か、買い替えを予定している小売店に、引き取りを依頼してください。いずれにも該当しない場合は、家電リサイクル収集受付センター、電話、フリーダイヤル、0120-55-3650 へ申し込んでください。処理費用リサイクル料金プラス収集運搬料金。リサイクル料金は品目や大きさ、メーカーなどに応じた所定の料金となります。詳しくは家電リサイクル券センター、電話、フリーダイヤル 0120-31-9640 へお問い合わせください。市の収集運搬料金は、1個につき2700円です。小売店に収集運搬を依頼される場合は、それぞれ料金が異なりますのでご注意ください。問い合わせ、衛生課、内線144-146。本市の節電への取り組み。本市では、日頃から市役所の省エネ対策として、消灯の励行や 冷暖房温度の適正管理に努めています。職員の服装についても、今年も例年より実施期間を拡大し、5月1日から10月31日火曜日まで、ノーネクタイなどのエコスタイル運動を実施しています。また、電力需要がピークを迎える夏場を中心とする期間、6月1日木曜日から10月31日火曜日において、節電対策に取り組んでいます。本市が引き続き実施する主な節電対策は次の通りです。冷房は原則、室温が28度を超えた場合に使用。冷房の運転は、月曜日は午前8時45分から、火曜日から金曜日は午前9時から、いずれも午後5時30分に停止。ただし、今後の状況により随時判断します。市役所庁舎エレベーター2機の稼働制限。午後6時から翌日午前8時45分までは原則停止。消防本部消防署のエレベーター1機を終日停止。金剛連絡所エレベーターの稼働制限。職員のエレベーター使用自粛。昼休み時、事務室の消灯徹底。来客時は除く。業務に支障のない範囲で、事務室や廊下などの照明を消灯。退庁時の消灯徹底。毎週水曜日、金曜日の農残業デーの実施。長時間不在時のパソコンやプリンターなどの電源を切る。市役所のほか、公共施設においても節電対策に取り組んでいますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、緑環境課、内線432。国民年金。年金受給者への振込通知書の送付は年1回です。国民年金、厚生年金、船員年金は年6回、偶数月に2ヶ月分支給されますが、支払い月の全2ヶ月分。年金振込通知書は毎年6月の年1回、1年間の年金支払い予定額などのお知らせとともに送付します。ただし、郵便局の窓口で年金送金通知書により、現金で年金を受け取っている人は、年6回、支給月ごとに年金送金通知書が送付されます。なお、年度途中で年金の支給額や振込金融機関などに変更があった場合は、その都度、変更後の額や金融機関についてお知らせします。年金振込通知書は大切に保管してください。29年4月分からの年金額について。29年4月分、6月15日木曜日支払い分からの年金額は、法律の規定により、昨年度から 0.1% の引き下げとなります。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531。街角トピックス、写真とともに見る4月から5月の出来事。好天に恵まれた4日間、我が家の春を品定め。4月27日から30日、都筑山台公園で第24回市緑化フェア&植木市が開催され、4日間で延べ約7000人が訪れました。場内の花苗や花鉢などの展示販売では、様々な種類の花や木を前に、品定めを楽しみながら 買い求める人たちでにぎわっていました。また、花と緑のビンゴゲーム、緑化苗の無料配布などの催しがあり、子どもから大人まで楽しめる盛りだくさんの内容となっていました。映画と何かで面白く。5月13日、14日、旧万里の春酒造で、富田林寺内町シネマプラス映画祭、プレ上映会が開催されました。これは、映画と何かで面白くをテーマに、映画鑑賞と映画にちなんだイベントを合わせて体験するもの。今回は10月の本番に向けてのプレイベントとして、インドのカレーに関するドキュメンタリー映画の上映と、市内のカレー料理店の協力によるカレーとナンの食事会、スパイスに関するお話がありました。色とりどりのポピーを堪能。5月3日から5日、農業公園サバーファームでポピー祭りが開催されました。お花畑では、一面に咲き誇った色とりどりのポピーが来園者を迎えていました。期間中、来園者はポピーを堪能しながら、お弁当を広げておしゃべりを楽しんだり、ポピーを背景に記念撮影をしたりと、園内のあちらこちらで笑顔の花も咲かせていました。